ここまでだいぶ分かってきました。だからもう思い切って整理をしましたと、うん、そうそう、整理をすると結局このガのついているものがだいぶ減るわけですよ、うん、もう使っているものだけになるんです。
そうだよね、
執着しているものが取り除かれてですね、使っているものだけになると、大変良かったことじゃないですかと、こういうふうに一見見えますけど、うん、なんですか、今までこうずっとこう自分というものを見ないようにしてきたわけですね、うん、ところがこう整理をすることによって、一気にバーッと捨てることによってですね、自分が見えましたと、真っ暗でしたと、もっと不安がブワーッて吹き上がってくるわけです、うん、
はい、その状態なんだ、いましたら、
はい、
うん、これどうやって乗り越えるね、
どうやって乗り越えるかと言いますと、うん、もう自分はでも突貫工事でもいいから作るしかありません、彼はもうこれは自分を作るしかないと、
開き直るんだ、
開き直ってね、自分を作る、うん、自分を作るためにはまずその今はすごいいい環境なんです、うん、いい環境っていうのはもう部屋がもう広くないわけですよね、
うん、
そうするともう、うん、いらないものを置くことはできないわけです、うんうん、そうするとこの、まあ、カラーボックス状態になるわけですね、うん、確かにカラーボックス状態になると、そうするとあれがしたいな、これがしたいなって、あれが買いたいな、これが買いたいなって思っても、いやでも置けないしってところでポロッと落ちるわけです。あれも必要だ、必要かな、欲しいなと思って買おうと思うけど、でも使わないしとかってなるわけです。もう部屋の大きさが決まっていると、使うものしか置けないんです。広い部屋はそうなんですよ、広い部屋は無用なんです。これは戒を実践するときには、仏教ね、昔はこう仏教を求めようっていう人はもう自分の財産とか全部これ、ね、売るんじゃないですよ、置いていくんです。よくね、宗教間違っててね、もう、その入信するときは財産も全部戒に寄進してとかってね、違いますからね、仏教っていうのはどういう教えかって言ったら、家その財産とか全部置いてですからね、子供たちに置いて使いなさいよって言って自分だけ行くからね、どれぐらい持っていくかって言ったら、もう本当使うものしか持ってきません。本当にこう着るものと、そして、お箸とお茶碗とってね、もう自分の身の回りのものだけを持って出家するわけです。何のためにって言ったら、当然のごとく戒を実践するためです。
余計なものに煩わされなくていいかもね。
だから私たちはどうしてもその我が自分だっていうふうに目がいってしまうんです。執着がついてしまうんです。だからどうしても我から離れるためには、我をつける、我を取る、我をつける、我を取るっていうことを頻繁に繰り返していく必要があるんです。いいですか？ああ、もうこんなところに入ったからね、何も買わないようにしようじゃないですよ。あれも買いたいな、これも買いたいなが大事なんです。
あ、大事なの？
そう。そこが大事なんです。だから、ここはね、訓練なんです。訓練っていうのは、何かを買う、何かを捨てる、何かを買う、何かを捨てる、何かを買う、何かを捨てるっていうことを、いかに頻繁にやっていくかが大事なんです。ね？そう。
いや、でも買うものないじゃないですか。
いやいやいや、買うものなかったらね、食べ物を探すんです。あのお店美味しいかしら、あこのお店も美味しいかしら。ね、あと料理ね、これにも挑戦してみましょうかしらとか、うん、その何て言うんですかね、自分が欲しかったものを我慢することなく、この求めていくことが最初は必要なんです。まあ、子供を見れば分かりますよね。子供っていうのはもう次から次へと買ってくるじゃないですか。次から次へと持ってくるじゃないですか。そして それを、うん、初めはね捨てなさいっても嫌だ嫌だって言うけど、ちゃんとこれだけしかないんだよって決めると、もう何かを買っては何かを捨て、何かを買っては何かを捨て、何かを買っては何かを捨てっていうことをこう繰り返していくようになるんです。でこれを繰り返していくと、だんだんと我に対する執着が消えていくんです。
もう生理だからって捨てちゃったわーったら、もう別に必要もないかものもないから買わないわー、じゃあその訓練はできない。
そう、生理しちゃって終わりじゃいけないわけ、いや買うことも必要なん
です。ああ、でもいらないものも買うことないでしょ。
ねえ、買うものがない
わ。買うものがだんだんいらなくなって、
いやだから本当にこうもう消費してね、消費して買わないならいいですよ。もう買いたくても買うものがないわならいいんです。いやいや、もう整理した。買わないでおこうっていう、そういうこう、自力がかかっているものはダメですよっていう。
そんなじゃないけどもね。
ね、この辺はね、やっぱり年を取るとね、ね、神の子より年の子でいろいろやってきたから、もうないなっていうならいいんです。ないなと。でもやってこなかった人は、もう無理やりもうこれで終わりってことじゃなくて、何かを買っては何かを捨て、ね、何かを買っては何かを捨て、買うことじゃなくても何かをやるってことも必要なんです。今までやってこなかったことをやってみようかなとか、そういうこう、何ですか、自分の感情でこれをやってみたいなっていうものは、やっていくことが大事なんです。で、それで増えたらまた整理をすればいい。で増えたら整理をする。なければいいんですよ。なければ、何回も言うように、もうひねり出してやる必要ありませんか。
いや、これもないし、したいものもないですけど、
それでいいんです。なければないでいいんですけど。
それと私はね、クラシックのね、すごくこう、なんていうのかな、心の和むようなね、クラシックの、あの CD を買って聴いたりして、
うん、そうそうそう、そしたらそのクラシックの CD を、他の CD はないかなって探すのもいいわ、うん、はい、
そして今度それにこう何かその趣味を生かすようなことやったらね、今度それに逆らうような体に症状が起きてくるわけさ、
うん、逆らうような、
うん、例えば声を出してこうするでしょ、
はい、
そしたら今度耳が聞こえなくなってきたり、
はいはいはいは
い、それで悪いのかと思ったらそれがスーッと治っていってみたり、また逆側の耳が鳴ってみたり、
不思議だね、うん、
それはちょっと血圧の関係ですから。
あ、そうですか。
耳は私もそうですし、うん、音楽は私はあまり聞けない体なんです。
あ、なるほど、
はい、で私は自分の声で耳がワンワンってなりますから、
あ、はい、
だいぶ落ち着いてきましたけど。
いや、その通り、自分の声が出ていかない、この中に残っちゃう。
そうですよね、そうそうそうそう、これ血圧の関係で、まあ、血圧が落ち着いてくるとね、まあ、食事療法を続けば、切歩とは関係ないですけど、うん、食事療法を続けていくと落ち着いてきます、
うん、
はい、
だから有名な作曲家のヨハン・ストラスとか、ワルツとかさ、ああいうやつを買って聞くとね、心が和むんですよね、うん、だからそうやって
聞いてみたいね。
うん、そういう、なんていうんですかね、こう、部屋は決まりましたと、
うん、
だけど、もうこれ以上買わないようにしようではなくて、この状態でも自分が楽しめるものはないだろうかなっていうことを入れていく必要があります、うん、だから仏教というのは我慢する教えじゃないですから、うん、買っちゃいけないってことはないです、
うん、
それはいきなり高いもの買っちゃダメですけど、お金がなくなっちゃいますからね。だけど自分のやっぱお小遣いの程度で毎月毎月ある程度のものを買っていくっていうことは、これ修行だと思ってください。音楽が好きなら CD を買っていく、これは大事なことなんです。整理整理って話をしてきたから、もう買っちゃいけないんだと、こういうふうに勘違いしてる人がいますけど、そうじゃないんです。買わないっていうのもまずいわけ。
ああ、そう
です、ね、だから、いや、ストレスじゃなくて、あくまでも修行は我をつける、我を取る、我をつける、我を取るっていう訓練ですから、
うん、
ね、もう固定しちゃったらダメなんです、
うん、
ものが、
うん、 だね。
定期的に買えなくちゃいけない。買うものがなかったら、ね、服を買って今ある服を捨ててください。定期的に服を買えるのも大事なことなんです。定期的に靴を買えるのも大事なことです。そうそうそうそう、買うもんがないんじゃないんです。今あるものを捨てれば買えるはずなんです。まだ使えても捨てるんです。
執着してるのね、今あるもの。
そこまで言えば
もんな。靴だったら定期的に靴を買うってこと、ね、服だったら定期的に服を捨てて買うってことです。
気に入ってる、
はい、
気に入ってる靴だったら、
気に入ってる靴だったらもっと使って履き潰してあげてください。
そうだ、執着するの
は悪いんだよ。そうそうそう、使ってあげてください。気に入ってるならもっと履いて、
大事にしないで。
気に入ってしまっといて、使う、たまに使うんじゃなくて毎日履くんです。
歩ける間に履いて歩かないでしょ。
そうそう、
そのうち歩けなくなる、
ま、毎日のウォーキングってこんな歯の履いてはいかないでし
ょ。捨てても自分が未練残らないようにまで使うと。
そうそうそう、一期一会ですよ。明日の命はどうなるか分からない。使っておかなかったら、ね、気に入ってるものもね、使わずにお別れになっちゃいますから。
そうだ、
あのこちら音楽が今ね、いいって言って楽しんでおられるようですけど、
はい、
う
ん、
それが映画だったらどうなんですか。
映画だったら映画を見たらいいんですよ、うん、はい、そしたら映画ばっか毎日見ちゃダメですよ、うん、あの中道ですから、中道、うん、ね、その自分の生活の中に適度に映画を入れていくんです
よ、うん、こう単発的にこう、
あ、そうそうそうそう、あ、そうそうそうそうそうそうそう、そうです、うん、はい、ね、いや、そういうのが大事なんですよ、ね、だからこれはもう修行だと思ってください。これが五章の一大事の解決だと思ってやってほしいんです。解決のために映画に見に行くんです。私はそんな罪悪を作るために言ってるわけじゃないです。悪いことをするためにやってるんじゃないんです。五章の一大事の解決のために映画に行くんです。そういう気持ちで行ってほしいんです。
欲を膨らますために行くんじゃないのよってとか、
そうそうそう、欲を膨らましても整理すればいいんですよ。だからこう大事なことはこう、我をつける、我を取る、我をつける、我を取るっていう訓練によって我が出来上がっていくんです、うん、はい、
いい我が出来上がる、
我をつける、我を取る、
そうそうそうそう。音楽が好きな人はですよ、毎月1枚2枚と CD を決めて買うんです。必ず買ったら何かを必ず捨ててくださいね。取っとくのはダメですね。あの CD もう一回聴きたかったのにと思ったら来月買ってください。
どんどんこう貯めていくと執着になっ
ちゃう。そうそうそうそう、そうやってとにかく買う、捨てる、買う、捨てる、買う、捨てるっていうのが大事なんです。これを繰り返していくことによって、だんだんとこの我に対する執着が消えて、自分が出来上がっていきます。ね。だから一定に保つってことが大事なんです。一定に保つっていうのは、その、変わらないように一定にしておくっていうことじゃなくて、その私の本体っていうのはですよ、なんていうんですかね、川みたいなもんなんです。川みたいなもんっていうのは、私っていうのは、いわゆる無我の教えだから、器みたいなもんなんですよ。こう器みたいな。ね。そして、いろんなものが入っては、いろんなものが抜けていく、これが私の本体なんです。ね、どんどんと入り、どんどんと抜けていく、これが仏教で無我と言われるものなんですよ。私の本体なんです。私とは何かって言ったら、絶えず入って絶えず抜けていくものなんです。そう、固定しないんです。入っては抜け、入っては抜け、入っては抜けっていう風にしながらね、 例えば私たちのこの細胞だってですよ、物を食べるとその食べた分子が体の 全体を巡るんです、うん、そしてこの体の中の分子を入れ替えるんですよ、うん、古い遺伝子をね、古い遺伝子を新しい遺伝子とこう交換させて、うん、そしてその何て言うんですかね、その体の外に排出していくんです、うん、そうやって私たちの体っていうのはこう健康を保ってるんですよ。だから食べたものから栄養を抜き取って残ったものが外に排出されるわけじゃなくてね、それは3割ぐらいです。そうです、出てくるもの7割ぐらいは体の中のもともとあったものが出てきてこう入れ替わって出ていっていくん。そういうふうに私の肉体というのは絶えず変わり続けているものなんです。それと同じように私たちの心も絶えず変わり続けているもの、変わりながら続いていくもの、これが本質なんです。これに近づけていくことが、これが仏教でいう戒なんですよ。だから入れては出し、入れては出しっていうことを続けていくことによって、私というものをこう真理へと近づけていくことができるんです。だからまだ使えるものでも捨ててほしいんです。
いや、それができないんだ、
もったいない、
うん、あ、まだ死なないって思ってる。
だからそのどうしてもこうガで固めておきたいっていうふうになる。そうそう、でもそれをより真理に近づけてほしいんです。だ、入れては出し、入れては出し、入れては出し、入れては出しなんです。
常に循環させるってことが大
事。そうそうそうそうそう。
いや、整理した、すっきりした、もう捨てるもんない。
いやいやいや、
終わりだわじゃないです、ね、なんかすっきりしちゃったら、もう出した出したと思う。
すっきりするよね。確かに。
そしたら服買ってください。で、今ある服を捨てるんです。
はい、捨てがたいものあるのはそれはやっぱ執着なんだね、
はい、だからそれはね、やっぱりいきなり高いものを買っちゃうから捨てがたいんです。だから自分にふさわしいものを買えば、だいたいそんな長くは使えないはずなんですよ、うん、ね、だいたい1年間2年使ったらもうこれで終わりなんです。でまた次の服を買うんです、ね、今の自分に合ったものを買うんです。合ったものじゃないから捨てがたいんです。合ったものじゃないから普段使えないんです。例えばこれから子供が生まれるとなったらです、いい服なんて買えない。買ってきてみてください。子供がね、もうなんて言うんですかね、手がチョコレートでべちゃべちゃの状態、抱っこ。なんだこれ。うん、こんなもんなんですよ。ね、それをさ、もうこんな汚い手でピシッと叩くんじゃなくて、もう汚れでもいい服を買うんです。そしてそのよくソファーとかを買うと、でもう子供とかベタベタベタベタってね、汚したりすると。またもうソファーのこと買い替えると思って買うんです、うん、そうやってこう循環させていくっていうことが大事だ。あんまり高いものは買えないってことなんですね、うん、あ、これぐらいの値段がふさわしいっていうものを買って、それを循環させていくと、うん、これが買いなんです。これが塵を払わん、赤を除かんっていうことなんですね。
あの台所のフライパンでも鍋でもね、
はいはい、
焦がしちゃったら焼きになってこうやってね、落とさないで、
はい、
あのそこそこのお値段のを買い替えたと
か。あ、そうそうそうそう、これはいきなり単価だから、それはね、焦がしちゃうのは自分に得がないからだと。得がないからだからね、まあ、自分にはこんな高い鍋はふさわしくないと思って安い鍋から挑戦していく。そうするとこう、うぬぼれがあまりなくなるわけ。こう、あまりこう理想が高くなくなるんです。私はもうこれぐらいね、例えば服だったらこう定期的に買うんだったらね、もうユニクロの服がちょうどいいとかね。そうなっていくじゃないですか。もう買い替えていくっていうことになったら そうやって徳が身についてきたなと思ったら、その時高いものを少しずつ変えていくんです。で、使う期間を長くしていくわけ。ね、だから子供にね、いきなり高い服は着せない。ね、なもう子供すぐ回転が早いんだから。そうやってこう子供に徳が身についてきたと思ったら、じゃあ大事にしてねって言ってちょっといい服を買ってあげるんです。最初はもう当然大事にしないから安い服でいい。でこう回転を早くしていくと、そうやってこう何回も何回も繰り返して、まずこの我に対する執着を取っていくっていうことが大事、ね、固定させようっていう気持ちがまずなくすことが大事なんですよ。まず私たちが一番最初にやらなくちゃいけないのは無常を受け入れることなんです。で、無常を受け入れた後に、ね、大事にすれば長く使えるっていうことで、大事にするっていうことを覚えるんです。だからまだ無常が分かってないうちに長く使おうっていうと、無常が分かってないからね、もうどんどん固定っていう方向になっちゃう。そうじゃなくて、一番最初はまず無常を受け入れる段階だから、ね、買っては捨て、買っては捨てがいいんです。いきなりもう徳を身につけようなんて動きじゃなくて、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てがいいんです。はい。その代わり買うものも安いものじゃないといけないわけですね。ね、例えば子供だったら高いおもちゃを買う。ってことはしない、ね、その代わりこうガチャガチャで出るような200円とかね、100円で買えるようなガチャガチャ気持ちよく買ってあげる。買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てを繰り返させてあげる。で、そうやって繰り返していくと無常を受け入れることができるようになってくると。まず一番最初はそこが大事なんですよ。
これ買ったものとかそういうものに満足しちゃうということは人間ありえないんですか？
買ったものに満足するっていうことはね、うん、しっかり使わないとないです、うん、私たちはね、その買ったものによって喜びは得られないんですよ。どんなに高いものを買ったとしてもそれだけで喜ぶことはできない。私たちが喜ぶときはね、ほらこんないい服を買ったぞという自慢ばかりなんですよ。本当の喜びっていうのはやっぱりいいものを長く使っているっていう喜びです、
うん、どんどん飽きてしまってこうなんか買いたくなる。
どんどんね、飽きてしまって買いたくなるときは買った方がいいんです。
買った方がいい、
買った方がいいんです本当に、うん、すぐに飽きて次のもの次のものっていう風に移るときは買った方がいいんです、うん、それは自分の感情がそれを求めているときだから、うん、買った方がいいんです。でも高いもの買っちゃうと捨てがたいから安いもの買わなくちゃいけないわけ。もう買わずに折れない時はもう大事にできない時だから、だから次々と買ったらいいです。もうこれね、教えだと思って実践してください。罪悪感を持たずに本当にこうどんどん買ったらいいです。その代わり安いものですよ。その感情に逆らうことが良くない。感情はもう今何かをこう求めずにはおれない時だと。そういう時はもうね、どんどん買うしかないん
で、感情を落ち着か
せ、いやだから買うっていうのはね、買ったものに喜びがあると思ってるんですよ。買ったことによって何か喜べると思ってるんです。新しいものを手に入れたら喜べると思ってるんです。だけどたくさん買えばわかるんですよ。ちゃんと使わないと喜べないんです、うん、本だって買って喜んでも知らないじゃん、読まなくちゃ、ね、だから買うだけではね、喜べないんです。よく昔さ、こうなんていうんですかね、いい電化製品が出るとね、機能を使うかどうか考えずに、あ、一番高いのとかね。こういうふうに買ってたじゃないですか。ね。こういうのもさ、その、買ってるだけでは全然喜べないんですよ。使わないと。はい。 音楽 CD だったら買っても聴かないんだったら意味がないんです、ね、ああ買って聴かなかったなと思ったら捨てればいいんです。だからそんなに高いものを買わない方がいいんですよ最初は。
よく前回 何枚とかせん
そうだね
いきなり昔よくありますよねテレビでね、欄干セットとかねついてもう全部見ようと思ったら安いなとかね買っちゃうとかね。でも大体聞かないわけです。聞かなかったらもう全部捨てるんです、うん、でその欲しいなってこの気持ちは否定しないでください、うん、あどうせ大事にできないから買わないでおこうじゃなく大事にできなくてもいいから買った方がいいんです、うん、そして大事にできないと思って買って飽きたらすぐ捨てるんです。
はい、流行画だったらわーっと自分に集中してもう廃れてきたらボンと投げれる、
ね、あそうそうそうそう。だから自分の中にお小遣いを決めてほしいんです。1ヶ月これぐらい使うっていうものを決めてほしいんです。それを使っても家計に影響を与えないぐらいの額を決めておくんです。でそれをきっちり使っていくんです。なるほど。これ以上は使わないぞって思って使っていくんです、うんうん、はい。その自分にふさわしい金額をね使っていくことが大事なんです。使わないと分かんないんです、うん、はい、お金は貯めるためにあるんじゃない、お金は使うためにあるんです、うん、使わないと分からないんです本当のところ、ね、どうしてもこう整理の話をすると整理しちゃいました、うん、ああこれで何も買わずに済むとこれで仏教は実践できてるとこう勘違いしてるんです、うん、もうそうじゃないんですよ。今大事なことはこの無明に気づくことなんですね、うん、無明に気づくためには定期的にこの我を崩していく必要があるんです、うん、どうやって我を崩すかね。当然右を捨てるためには左を手に入れないとダメなんです、うん、新しいものを買って前のものを捨てる、新しいものを買って前のものを捨てる、それで我をこう交換していく訓練をしないといけないわけ、うん、あこうやっても私は大丈夫っていうのが必要なんです。今こう何も捨てないとね、整理して何も捨てないとこれ一つ捨てるのにもすごい執着するじゃないですか、うんね、だから新しいものを買って前のものを捨てるね。これを実践できるのが子育てです皆さん茶碗を買ってみてください。子供が投げてくれます。押したら割れます。この間私も自分のコップを割れましたね。もう1年ちょっと使っていたコップなのにね、もう、ま、もうその息子がねポンと足でねこう気づかずにこう何ですかね蹴ったかなんかしてね落ちて割れました。もうそれがいいんですよ。ああ時節到来でございます。そうするとまた次のコップを買う。でコップをもう定期的に何かが壊れます。子供が育てると、うん、それがいいんです、うんね、そうすると定期的に物を買わずに折れなくなる。
どっちかったら壊さないように大事に大事にって言ってしまうもんね、
はい
はい、循環しないで固まってるもんね。
そうそうそうそう、うん、ねそうやって、ね、結局お金貯めてもさ最後置いていくかですよ。ろくでもないことでボーッと使うかですから、それよりはもう細かく細かくですよ使っていった方がいいです、ね、だから使うってことはもうとにかく買う捨てる買う捨てる買う捨てる買う捨てるを繰り返していくんです。買う捨てる買う捨てる買う捨てる買う捨てるってね、これを実践していくことによってだんだんと我に対する執着が減っていく。だ今こう整理をしました、ね、で、その、まあ、いわゆる狭い部屋に変わってね持ち物が限定されました。不安が吹き上がってきましたと、ね、そうそう、もう何かでごまかさずに折れないんです。その時にごまかす方法が物を買うっていうことしかないんです。だからどうしたらいいんですかって、もうね物を買っていくしかないんです。 まあ、高くなくていいから、うん、買って捨てる買って捨てる買って捨てる買って捨てる買って捨てるっていうことを繰り返していくと落ち着いてきます、うん、心が。
え、買いました。
はい、
クラシックは前に買ったんだけど、まだちょっとこうムード音楽みたいなね、この間買ったのさ、うん、だそれこう聞くとなんか心が和むような気がして ね、たまにだからこうそれ出して聞くんだけど、
はい、うん、そういうことが大事なんです、うん、だから着ている服も定期的にね交換するといいですよ、うん、交換できないって言うなら、こう娘さんに頼んだりお父さんこれ似合うよと言って、こう無理やり交換していくと、
うん、まだ着れるって
きっと、まだ着れてもね、まだ着れたとしても上田先生が言ったでしょうと、うん、ね、循環が大事ですよと、
着ると思うよね、
靴も片付けんか
だよ、まだ履ける。いやいや、まだ履けるじゃない。やっぱ定期的にね、1年か2年履いたらもう買い替えなんです。買わないとですよ、消費が拡大しないし、日本の経済が消えてしまう。日本のため、世のため、人のために買ってあげなくちゃいけないわけです。そうそうそう。
今の若い子はね、2、3回入ってもすぐなんか売るとこあるっちゅうんでしょ、
はい、
買ってくれるとこ、
はい、
そういうとこ売ってやまた買うっちゅうんでしょ、
はいはい、
うん、それも一つのやっぱり
それはいい方法ですね、
いい方法です。
でも本当はその今の若者がっていうその状態で始まるんじゃなくて、もっと幼稚園の時とか小学校の時にできたらよかった、それが。
あ、そんな早くから。
そうそうそうそう。でもその時に我慢させられたから大きくなってやっちゃってるわけ。それが問題なんですよ、今大きなね。もっと小さい時にできたら、ね、心ももっと安定していたのに。だからよくこう今認知症になっておられる方はですよ、やっぱりね、我慢して生きてるんですよ。
みんな我慢だからね。
そう、我慢して我慢して我慢して我慢して、ね、お金は貯めて、そして欲しいものも買わずに使わないように、お金を使わないように使わないように、つつましやかに生きてきたために空っぽになってしまった
。お嫁さんに取られた方が
まだ幸せ。なんか紅茶なんですけど、台風が来ましたとかね、その大雨になりましたとかっていうことで、まあ物がね使えなくなる、これ買い替えると、まあこういうようなことっていうのは、まあ本人にとって不幸のように感じるかもしれないけど、これは無理やりこうね我を崩してね、ねくださったという意味では幸せなこととも言えるわけです。
なかなかね、やれやれ安心。
簡単に言うからな、
はい、はい、そこをやっぱりね心がけていただきたいんですね、うん、定期的に買う、そしてね、もうね捨てるものはない、捨てるものはなかったらね、新しいものを買って捨てればいいんです、うん、はい、そうそうそう。
なかなか楽しみを味わって捨てる。
そうそう、携帯電話ね、何年も何年もまだ使える、まだ使えるじゃなくてね、ね、新しい携帯に変えてみるのも大事ですよ。メガネもまだ使える、まだ使えるじゃなくてね、ちょっとね何年もしたらこう傷もついてくるしね、買い替えることも大事なことですよ。
みんな当てはまるよ。携帯電話もメガネも。
ね、それでこう買い替えていくっていうことが大事なんです。
うん、携帯電話は、ね、使い方はそう簡単に覚えないから買えないんだよって。
それが買い、そう、まずそれが一番最初の買いなんです。だからもうこれがずっと続いていけばいいってことじゃないですよ。これは無常を受け入れるために必要なこと。この無常を受け入れたならば、今度は長く使いたいなっていう気持ちが起きてくるんです。もったいないからじゃないですよ。 だからこう置いといてね、使うと無常だからじゃなくて、ね、ちゃんと丁寧に使おうと、毎日使ってでも長く使えるようにしようって思うわけです、うん、はい、それが大事にしようっていう気持ちなんですよ。だからまだ大事にしようっていう気持ちが起きてこない時はですよ、もう買うしかありません、ね、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てなんです。
掛け軸とか置物とかよく長くこう自慢してる人はあれはガ
ーガーですか。
ガー以外の何物でも
ね。そうだね、掛け軸買っては捨てはできないですからね。ビリビリ置物もこう、まあ置物だったらね、ちょっと沖縄に行った、北海道に行った、ちょっと旅行に行ってお土産を買ってきてで置いておくと、でちょっと楽しむと、で次の旅行の時にまた置物を買うと、入れ替えると、うん、こういうのが大事なんです、う
ん、そうか、買うということは自分の手からそのお金を手放すということにもなる。
そうそうそうそう、
意外なところ
で、ね、そうそうそう、
ヒントがあるんだな。
そうそう、だからそう執着を取る、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、あ、そうそうそうそう。この使えるものがもったいないんじゃないんですよ。買うとお金が飛んでいくから嫌なんです。その執着を取るために捨てるんですよ。こうお金を、うん、整理です。お金の整理も大事なんです。使わないお金だと言わないでしょ。ほら整理の対象じゃないです
か。お金は捨てられるけど物が捨てれる。
その執着、お金に対する執着を取るためにね、あんまり使わなくてもいいから物に変えるんです、うん、そして今あるものを捨てるんです、
普段使ってる食器なんかどうですかね。
食器ね、うんうん、そう、食器もね、定期的に変えた方がいいです、
違うものにね、
そうそうそうそうそう。で、もうある程度のもう全部変えて変えて満足したって言ったらね、あの、うん、その、あの、なんですかね、森光子さんのようにね、うん、ね、あの、ほら、東山紀之さんからいただいたお茶碗を10年も20年も使い続けていく、うん、こういうのがいいんですよ。
大事
に大事に使いたいな。どうせ使うなら誰かが喜んでくれるために使いたいんだ、うん、そうやって使うとね、そのジャニーズの人から森光子さんがお母さんお母さんって言われたようにね、結局森光子さんがね最後亡くなっていくときはもうね、もう自分の身の回りのものっていうのはもう全部いただいたもので固まってたそうですよ、うん、もう本当にわずかなものが残ってね、もう整理されて、でもう残ったものはね、何々さんからいただいた箸とかね、うん、何々さんからいただいた茶碗とかね、うん、もういただいたものでこう固まっていた、いいでしょう、そういうこういただいたものを何年も使うと、うん、でもその前に買ってはせっていうのがあるわけ、うん、それをくぐり抜けてこれは長く使いたい、ね、こういうふうに思っていくわけです、うん、初めからいきなりさ高度なことをやるんじゃなくて、初めは子供っぽいことをするんです、うんいやもう私も60を過ぎた70を過ぎたんで、それでも子供のような心が大事なんですよ、うん、やってなかったらね、
やってなかったらね、
やってなかったらね、うん、はい、思い出の鍋だったらね、うん、なもう一生懸命こういやそのなんですかね、焦げたら綺麗な、あのその取ればいいんですよ。これをね買い替えるとお金がもったいないから、ね、こういう気持ちなら買い替えた方がいい。これは何々さんからいただいた大事なものだからね、綺麗にしないとっていう気持ちでやるならやったらいいですけど、いやいやもうお金がもったいない買い替えたこういう気持ちならバーンと買い替えたらいいわけです。安いのね、また焦がすから。
女性はね、焦がすことはあんまりないけどね、夫が使えば焦がしちゃうのでね。
お父さんも、夫が焦がすから安いものにしとこう。腹を立てるより気持ちよく買い替えればいいや。こういう気持ちが大事なんですね。はい、まあ、こういう時代に変わってきたってことですよ。ね、昔はやっぱり新しい、そう、新製品が出た、これでね、生活が変わる、ね、クーラーが入る、車が入るね、テレビが入った、ね、ビデオが入った、ビデオが、ね、DVD に変わったと、もうこういうなんかこう生活がどんどん変わっていくっていうことで品をですね買っていったと。ところがもう新製品が出てもあんまり変わらないわけですよ、今持ってるのと。生活がないから変わるわけじゃないと。こういうふうになると、もう途端に消費が冷え込んでデフレの時代がやってきたと。ね、ほんとみんな買わないと結局作る人も売れないから、うん、もうね、日本経済自体がね冷え込んでしまうわけですよ、ね、あ、そうなんだと。やっぱ世のため人のために定期的に物を入れ替えることも必要なことなんだなぁと。その時はね、使わないものはいいですよ、買わなくても。使うものを定期的にまだ買えるけど、使えるけど入れ替えていくっていうことが大事。ね、まだ使えるテレビ、世のため人のためにテレビを買い替えるとかね。はい、はい、いや、もう買ったばかりですからね、そういきなり買い替えるわけじゃなくて、何年かしたらってことです。まだ見えてもそうやって世のため人のために買い替えていかないといけないんだなぁと。そしてこれも修行なんだと思ってください。修行、修行なんです。現代の仏道修行なんです。仏道修行のためにそう涙を飲んでテレビを買い替える。見てないならいいですよ。
安定したいんだね、きっとね。
そうそう、ガをね、つけたいと。それを崩していくことが大事。特にやっぱり皆さん、まあ、まあ年配の方々とかね、今まで整理の話を聞いてきた、整理をしました、で物がもう決まりました、はい、これで大丈夫とね、
やれやれ
やれとなって、ガがこう固まってきました。
やれやれ、
これではいけないわけですよ、やっぱり。
循環させ
る、そうそうそう、
固めたらそれでいいなと思った
ら、だからそのね、例えば服だったら、これはね、もう娘からいただいた服だから大事に使おうならいいんです、うん、でもこれを買ったらもうお金も使っちゃうからなっていうこの気持ちが良くないね。そうじゃなくてね、まだ着れる服でも買い替えていくってことが大事なんです。
使い切ったら捨てようっていうのが、
はい、
ね、
染みついちゃう、
ね、
その使い切ったら捨てよう、使い切ったら捨てようじゃなくて、もうそれだったらもう一生使い切ることはないからね、うん、使い切ることなんてない、もう今その製品がいいから。
大事に使おうっていうことは必要ないの？
大事に使おうっていうのはいいですか。もう例えばね、この本を使おうとね、僕もまあ、思ったことはですね、これお商業バッグを僕前のもう7年使ったんですよ。7年使った、ね、7年間も同じバッグを使い続けたんです。でどこで買ったかって言ったら、まあオフハウスでね、500円で買ったんです。ニセビトンってね、ビトンのマークがついたニセビトン、
その安い、
明らかにゴムなんですけど、ね、安いこうニセビトンのバッグを買って7年間使いましたと。で7年間使ってもですよ、まあ、同じものを使い続けていても、これは誰かに買ってもらったものじゃないから、誰も喜んでくれないんです。で同じものを長く使っても誰も喜んでくれないのは寂しいなって思ったんです。だから今度買い替えるこのお商業バッグも長く使うことは決まってるから、ここが大事なんです。これだってもう何ていうの、買い替えることないでしょ、もうあのバッグもこのバッグもなんて思うことはないわけ。もう自分の中で前のバッグも特にね、 考えることなく7年使い続けたからね。その前のバッグも出て8年ぐらい使ってるわけですよ。何も考えることなくですよ。まだ使えると。ね、だったら同じものを使うにしろね、人が喜んでくれるように使いたいなって思ったから、次のバッグは長く使おうと、そして人に買ってもらおうと思ったんです。お金を出してもらおうってことで供養を募って、このお金を出してもらって買ったんです。それはもうこれ長く使うって思ってるから。それで長く使えばそのお金を出した人は喜んでくれるじゃん。それが嬉しいですよね。その目的で長く使おう、大事に使おうって思ってるわけです。ね、例えばこの、何ていうんですかね、指示棒一つもですよ。これ100円ショップで買ったかもしれないけれども、このね、指示棒何年使ったと思います？これ説法を始めたからね、もう6年も7年もこれ使い続けてるわけですよ。ね、そしたらある時ね、向井さんのお宅でやろうっていう風になった時です。ここの指示棒が変わってたわけで、あれ変わってる。そしたらね、この指示棒も長く使ったからね、別の指示棒に入れ替えてね、これは向井さんに渡したらどうですかって言われて、いやこの指示棒を使ってきたんだから、ね、供養だと思ってね、お金じゃないんですこういうの、ね、せっかくこれを用意してくださったその道見さんの気持ちを大事に思って、ずっと同じものを使い続けていくわけです。ずっと同じものを使い続けていったらね、ねえ、やっぱりこう、ああ、大事にしてもらってるんだなってわかるじゃないですか。ね。喜んでほしいわけですよ。同じものを使うと、やっぱりその気持ちがわかるでしょ。ああ、もう、これは別にね、ね、ろくでもない人からもらったならです。買い替えます。だけど大事な人からもらったんだから、長く使っていきたいなって思う。こういう気持ちなんです。大事にしたいなっていうの。だから何でもかんでも循環したらいいわけじゃないんですよ。何でもかんでも循環したらいいってわけじゃなくて、ね、そのいやお金が持たないからじゃない。そうですね。そういう意味で循環させた方がいい。循環させた方がいい。そうじゃなくて。長く使う意味があるんですよ、ね、これは、ね、何年も使ってきた、ね、私そのなんて布教の私と一緒に布教してきたんです、ね、その指示棒なんです。その指示棒を、ね、自分で買ったわけじゃない、こう、ね、いただいたもの、用意してくださったもの、このホワイトボードも用意してくださったもの、それだからこそね、大事に使おうって思う。自分が買ったものならね、買い替えたらいいんです。でも人からいただいたものだからこそ、その人を大事に思うように長く使っていきたいなって思うわけです。ね。こういう気持ちなんです。だけど最初はそうじゃいけないので、最初はねそんな得もないしね、そんなこうもったいないって気持ちの方が強いから、最初はいろんなものを供養していただくよりも自分でお金を出して買った方がいいです。でもう定期的に買い替えることが大事です。でこれはもう長く使えるな、大事にしたいな、大事にしたすることによって人に喜んでもらいたいな思うものは供養していただいたらいいんです、はい、こういうことです。そうですね、まあそれを繰り返していくことによって自分が出来上がっていく、 自分が出来上がっていくと無明が破れていきます、ね、そうすると心が安定していくようになる。
大事っていうことの目の付けどころが違うんだね。きっと大事ってのは高いものとかお金いっぱい払ったものが大事に思って、
はい、
でそうじゃなくてやっぱ心がこもったものという
か、そうそうそうそう、はい、
自分と一緒の歴史を感じるとか、
そうそうそう、はい、だから自分の中でね分けるんです。これは長く使っていきたいもの、ね、そしてこれは定期的に変えた方がいいもの。携帯電話は定期的に変えた方がいいですよ。
そうですか。
長く使うものではあります。長く使うものっていうのはもう時代が変わってもそう変わらないものなんです。これこういうものは長く使っていいわけです、ね、で電化製品っていうのはやっぱりこう今技術がねどんどん進歩していくので定期的に変えた方がいいんですね、はい、それこう区別してなんていうんですかね使っていく必要があると。何でもかんでももう捨てずに長く使えばいいってことじゃなくて長く使うものは長く使う、ね、定期的に変えた方がいいものは定期的に変える。
変えるようになれるまで痛い目に遭うから変えないん
だ。いやいや偉い思いをするから我が崩れていいじゃないですか。
新しくなるとね
新しいと思うね偉い思いをするからいいじゃない。
あそっかそっか、これだとガガであれしてると思って変わったものを使うと、はい、それが崩れていくと。
そうそうそう。
買い替えないっていうこと
は。つらみのものも必要だ。
そうそうそうそう。
固定してる。
はい。
そう固定してる。
はい。
そうだね。うん、安心使い方わからないから何回もへりくだって教えてもらってね。
はいはいはい。そうそうそう。そういうことが大事ですね。はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。